11章マタイの福音書の11章の20節から30節まで。それではお読みいたします。それからイエスは無自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がシロとシドンで行われていた。彼らは当の昔にアラルのまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはシロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っている者はなく、子と子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなたを、あなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎをきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。今日はここのところから、安息に招かれるお方という題で田村新学生にメッセージしたいな。いや、よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。早いものでもう2年半ぐらいこちらに引っ越してきて、お世話になってから経つんだなと思って、その2年半の節目にこうして皆さん、教会にて説教の講師が任されていることを本当に嬉しく思います。今日はマタイの福音書から少しの間皆さんと共に御言葉を味わっていきたいと思います。今日のテーマは安息に招かれるお方という題をつけさせていただきました。皆さんは安息という言葉を考えるとき、どのようなものをイメージされるでしょうか。おそらく多くの方は忙しさから解放されてくつろいでいる姿や自由な時間を過ごしているときのことを思い浮かべるのではないでしょうか。少なくともやらなくてはいけないことに追われ、息が詰まりそうな自分の姿をイメージされる人は少ないと思います。ですから先ほど読んでいただきました箇所の後半に書かれています首輝きという言葉が、安息という言葉とはどうにもマッチしない、それどころか正反対の言葉のような印象を受けてしまうのは当然のことのように思います。 一体イエス様はなぜここで私たちが安息を得るためには首輝きを追ってきなさいと言われたのでしょうか。イエス様が言われたこの首輝きというのは一体どんなものなのでしょうか。そしてイエス様が与えようとしておられる安息とは何なのか、今日はマタイの福音書11章20節から30節を共に見ながら確認していきたいと思います。はじめにお祈りを短くさせていただきます。天の愛するお父様、あなたの御名を褒めたたえます。この主の聖日に御言葉を委ねられ語ることが許されている恵みを覚えて感謝いたします。どうか、足りないものでありますが私の口を強めてください。あなたが与えられている恵みを皆さんに、そのまま語ることができますように、また聞くお一人お一人の聖霊の働きが豊かにありますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは早速20節から見ていきましょう。20節、それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を攻め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。イエス様がある町に住む人々を攻められるという姿からこの箇所は始まっていきます。イエス様が攻められた理由に関しては明白に書かれています。それはある町々に住む人々が力ある技を目撃しながらも悔い改めることをしなかったからです。イエス様の攻めはここから24節まで続いていきます。21節、ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。22節、お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。ここでは4つの名前が具体的に挙げられています。それはコラジン、ベツサイダ、そしてツロとシドンです。コラジンとベツサイダという町は両者ともイエス様の時代にガリラヤ地方にあった町で、ツロとシドンは旧約聖書の時代に存在していた町の名前です。コラジンに関する詳しい記述は聖書には少ないですが、ベツサイダにおいてはイエス様の弟子アンデレ、ペテロ、フィリポの故郷であり、また目の見えない人が癒され5つのパンと2匹の魚によって5000人以上の空腹が満たされるといった奇跡が行われた町として皆さんも記憶されていると思います。この箇所でイエス様はコラジンとベツサイダの町をツロとシドンの町と比べ、コラジンとベツサイダの方がより重い罪があると責められています。しかしここでイエス様が責められているのは決してその町々に住む人々の不道徳さに目を留めて言われたことではありませんでした。なぜならイエス様が裁きの日には耐えやすいと言われたツロとシドンという町は、むしろその不道徳さによっては他と比べることができないほどに堕落していた町々であったからです。ツロとシドンという町は両者とも地中海に面していて貿易が盛んに行われており、多くの富に栄えた町であったと言われています。しかしそのために人々の心にはいつしかおごりが生まれ、不道徳と腐敗とに満ち溢れ、偶像礼拝が盛んに行われていきました。しかし一方のコラジンとベツサイダを見てみると、聖書には特筆すべき不道徳さは記されてはいません。ですからイエス様がここで責められているのはその町の人々の不道徳さではなく、コラジンとベツサイダの人々の心がいかに福音に対して冷淡であったかについてです。神の子であるイエス様やその弟子たちが数多くの力ある技を行われ、 さまざまな教えを語られたのにもかかわらず、それを聞き実際に見てもイエス様を救い主キリストであると信じない彼らの心の鈍さを責めて言われているのです。続く23節24節ではこのように語られています。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。イエス様は次にカペナウムに対してソドムという町を引き合いに出し責められています。カペナウムという町はベツサイダと同様にガリラヤ地方にあった町のことで、地中海とダマスコ地方を結ぶ大きな商業都市として栄えていました。そして何よりイエス様が伝道のための拠点として選ばれた町でもありました。ですからコラジンやベツサイダと比べてもはるかに多くの技や教えが語られ、それを実際に見たり聞いたりしたり聞いたりした人々も非常に多かったことでしょう。しかしそれでもカペナウムの人々が悔い改めに至ることはありませんでした。先日テレビを見ていた時に一つのニュースが取り上げられていました。おそらく多くの人が目にし、特にサッカーファンの方には衝撃的に映ったことだと思いますが、あのバルセロナでプレーしていたリオネル・メッシ選手がバルセロナとの契約を終え、フランスのパリ・サンジェルマンというチームに移籍したというのです。このことによってパリでは多くの歓声が上がり、その盛り上がりはメッシ選手が新しく着る予定の30番のユニフォーム数千枚が数時間足らずで完売してしまうほどだったことからもよくわかります。その中である一人の男性がインタビューにてこのように語っていました。メッシ選手がパリに来るなんて信じられない。パリ市民として誇りに思います。きっとイエス様がカペナウムを伝道の拠点として選ばれた時も、これと同じかまたはそれ以上の歓声が起こり、カペナウムの人々は自分がカペナウム市民であることを誇りに思ったことでしょう。しかし彼らはイエス様が自分たちの間に住んでいることによって安心感を覚え、イエス様と共にいる私たちは大丈夫だと天にも昇ったような心地になり、イエス様の口から語られる一つ一つの教えに耳を傾けず、自分たちのこととして受け止めることはしませんでした。ですからイエス様は旧約聖書で滅ぼし尽くされたソドムを引き合いに出してカペナウムを責められたのです。皆さんもよく知っておられる通り、ソドムという町はツロやシドンと同様に不道徳に満ち溢れた町でした。それに加えてアブラハムの甥ロトや天の御使いによって滅びの予言が直接的に伝えられたのにもかかわらず、悔い改めに至ることはありませんでした。そのようなソドムの人々よりもカペナウムの人々の心の方が鈍かったというのはとても驚くべきことです。コラジンとベツサイダがツロとシドンと比較されより重い罪とされたのは、ツロとシドンが異教のはびこる国であり、聖書の教えに触れることがなかったのに対して、コラジンとベツサイダは聖書の教えが頻繁に語られ、イエス様の力ある技と教えとに触れる機会が多く与えられていたのにもかかわらず、悔い改めに至らなかったからです。そしてコラジンやベツサイダよりも恵まれていたカペナウムが、ツロやシドンよりも劣悪なソドムと比較されより重い罪とされたのは、両者とも神の教えや救いに触れていたものの、カペナウムの受けた恵みの方がはるかに大きかったのにもかかわらず、悔い改めに至らなかったからです。それほどまでに神の子であるイエス様がいて福音を語ってくださることも、 その弟子たちと共に自分たちの町に住んでいてくださるということも非常に大きな恵みだったのです。これらのことから受けた恵みが大きければ大きいほど、神様から問われる責め、その恵みに対する恵みに対して応答する責任も大きくなっていくのだということが理解できます。では私たちには一体どれほどの恵みが与えられているのでしょうか。私たちにはツロやシドンとは違って誠の神の言葉が記されている聖書が与えられています。ソドムとは違って救い主なるイエス・キリストの福音をすでに受け取っています。コラジン、ベツサイダ、カペナウムと違って福音を受け入れて信じる信仰までもが与えられています。与えられている恵みの多さで言えば、もはやこれ以上のものはないと言えるほどに、私たちには多くの恵みが神様によって与えられているのです。ですから私たちに問われる責任もこれ以上にはないほどまでに大きいのです。この真理を知ったとき、私たちの心には大きな問いが生まれるはずです。それは、果たしてそれほどまでに大きな責任を私たちに負うことができて負うことができるのだろうかということです。もし与えられている恵みを一つ一つ数えていき、それらすべてにおける責任を果たそうとするならば、与えられていると感じている恵みは重荷へと変わり、その恵みが大きければ大きいほどに、私たちの信仰生活は困難を極め、終わりのない苦難の道がその先には待ち受けています。これが皆さんもよく知っておられる立法主義の道であり、その恐ろしさなのです。イエス様はそのような道を私たちが歩むことを決して望まれません。むしろ私たちがその担いきれないほどの責任の大きさに気づいたとき、それらすべてを代わりに背負ってくださったイエス・キリストの計り知れない愛の深さに心を止め、私たちが喜びを持って歩んでいく、そのような信仰生活を送ることをせずに望まれているのです。しかし、いつもこのような恵みに目を留めて生活できればよいのですが、私たちの人生におけるロープは、その大きさは時として主が与えられるこのような恵みよりもはるかに大きく感じ、私たちの目からその恵みを覆い隠してしまうように感じることがたびたび起こります。それほどまでに私たちのロープは時に重く、私たちにのしかかってくるのです。しかしイエス様はこう言われます。28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。このイエス様の言葉はどれほどまでに私たちの心の励ましとなるでしょうか。日々のロープに追われ重荷を背負っている人たちを皆、イエス様はその身元に招いてくださるのです。そして疲れた私たちに何を課すわけでもなく、ただただ休息を与えてくださるのです。ここに私たちの安息があるのです。イエス様がここであなた方を休ませてあげますと言われたこの言葉を、加藤恒明先生はこのように説明されています。休ませるというこの言葉は、外国語の翻訳ではむしろ新しい新鮮な命の力を与えると訳しているものがあります。その方が正しい翻訳なのです。長い旅を重荷を負って歩き続けている者がいて、水筒の水も飲み干してしまい、喉は渇き、腹は空いてくる。まさにそんな時、オアシスにいたり、新鮮な水のほとばしり出る泉を見つける。そのほとりに腰を下ろして一休みしながら、一杯の水で喉を潤す。ああ、これで生き返ったと叫ばずにおられないでしょう。そういう休息なのです。イエス様は重荷を抱える者たちを休ませ、それに加えてまた歩き出す力さえも豊かに与えてくださる方なのだと加藤先生は語っています。続く29節、30節はこのように書かれています。私は心が柔和でへり下っているから、 あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様はご自分のことを柔和で減り下っているとおっしゃっています。柔和というのは優しく穏やかな様という意味です。トゲトゲしいところのないという言い方もできます。そんなイエス様が与える首輝きは優しく、私たちは決して縛りつけ、私たちを決して縛りつけ苦しめるようなものではないのです。首輝きというのはもともと重い荷物を運ぶときに用いられていた道具のことです。首輝きがあるからこそ私たちには重い荷物を持つことができるのです。旧約の時代においては人生の重荷を背負い生きていくときの最も優れた手段として、掟すなわち律法に従って生きることが求められていました。もともと旧約聖書で与えられ守られていた律法というのは、そういうものとして主が与えてくださったものなのです。主に選ばれたユダヤ人たちが神の民としてふさわしい生活をするにはどうしたらよいかという問いに対してこのように歩みなさいと主が与えてくださった答え、手引きであり、その道筋を示すものが律法であったのです。しかしいつしかそれは本来の形から変わってしまい、互いに重荷を背負わせるだけで人々を疲れさせるだけのものとなってしまいました。ですからイエス様は私たちが疲れないように、むしろ背負う荷物を負いやすくするために新しい掟を用意してくださったのです。私たちの人生には依然として重荷があります。生きていくことはとてもつらいことで苦しいことです。ですが私たちにはイエス様がいます。使えるものとして私たちの辛さを、私たちが背負う人生の重荷を軽やかに生きることができるように、使えるものとしてこの世に来られ、私たちが進む道のすべてを整えてくださっているイエス・キリストが私たちには与えられているのです。ですから私たちも喜んで主の首輝きを追い、すべてを主に委ねて歩んでいきましょう。今日から始まります1週間が主にある安息を覚える日々となりますようにお祈りします。私たちの重荷を知り、その重荷を軽くしてくださる主よ、あなたの計り知れないほどの愛と恵みを覚えて感謝いたします。私たちは日々の疲れを嘆かずにはおられない弱さを抱えております。しかしその中であってあなたは私たちをその御前に招かれ、安息を与えてくださいます。どうか主よ、これからの私たちの歩みの中において、あなたの首輝きを追うことの軽やかさを学ばせてください。そして辛さ、苦しさにあふれる人生においても主にある喜びを持って歩んでいけますように、そして愛する兄弟姉妹と共に歩んでいけることをありがとうございます。病などのさまざまな理由で教会へ集うことのできない方々にも豊かな安息がありますように、すべてをあなたに委ねて、尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。